はい、今日は対面で御言葉を皆さんと分かち合うことができることを感謝いたします。では、メッセージの前に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたはすべての栄光、賛美、力を受けるにふさわしい方です。主よ、また私たちに必要な御言葉を与えてくださる、そのことを今日も感謝いたします。どうかこのひとときをご支配ください、導いてください。一人一人に豊かな霊の糧をお与えください。お願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。結婚してまだ間もない時の出来事ですが、そのリアクションをどう受け止めたらいいかちょっと迷ってしまいますけども、これはそうですね、結婚して本当に間もない時の写真ですけども、この時期の出来事ですが、家内が自転車に乗ってで職場に向かう途中で、工事のちょうど自転車に乗ってる時に工事の立て看板にぶつかって転倒し、右の足首を捻挫してしまいました。大したことないと思ってそのまま職場に行ったんですが、お昼頃から足首が痛くなり、もう象の足のような状態になってしまったので、近くの病院に行きました。これはひどい捻挫ですね。完治するのに2ヶ月はかかるでしょうと言われて、松葉杖を渡されました。電話でその報告を受けた私は電話口で、主が御手を触れて癒してくださるように祈りました。家内は痛みをこらえながら何とか帰ってくることができましたけれども、その日の夜、だんだんと痛みが和らぎ、腫れも引いてきました。そして普通に家の階段を上り下りできるようにいたんです。転倒したのは金曜日だったので、土日は家で過ごして、月曜日に職場に戻り、お昼の休み時間に再び病院に行きました。もう治ったと思うんですけどと家内が言うと、お医者さんは苦笑いしながら、そんなはずないだろう、ちょっと見せなさいと言いました。そして力いっぱいにぎゅうぎゅう足首を押しながら、どうだ、こうすると痛いんだろうと言うんですが、家内は何も感じないんです。結局松葉杖を返して、その後お世話になることはありませんでした。家内はしばらく自分の結婚したばかりの夫の祈りにはすごい力があるんだというふうに思ってくれていたようです。私もそう思わせておきたかったんですが、2週間後にアメリカのサポーターから 手紙が届きました。私たちのために祈ってくださって、まあ、経済的にも支援してくださる方から手紙が来たんですね。2週間前の何月何日の何時に寝ている時にあなたの奥さんの夢を見ました。奥さんはとても痛そうにしていたので癒されるように祈りました。アメリカと日本との時差を計算したらちょうど家内が転倒した時に祈ってもらっていたということが分かったんです。まあ、私的には少し残念な気持ちになりましたけれども、まあとにかく家内がイエス様に触れられて奇跡的に癒されたことを感謝しました。その30年後に今度は私が家内の祈りによって癒される経験をしました。南アフリカで開催される世界伝道会議に参加する予定でしたが、出発する数日前からちょっと風邪をこじらせてしまって、行くべきかどうかちょっとためらっていました。そのことを家内に言うとすぐに祈ってくれました。するとものすごい平安に満たされて体調も良くなっていることに気がついたので、そのまま予定通りに大会に参加することにしたんです。まあ、家内からのありがたい恩返しでした。まあ、この他にも主に触れられた経験を何度もしています。20歳の時のことですけれども、宣教師、まあ、正式な形で宣教師となって日本に向かう飛行機の中でものすごい不安な気持ちに襲われました。右も左もわからない、日本語も喋れない僕に何ができるんだろうか、僕は果たしてこれでよかったんだろうかといろんなことを考えていた時に、突然私はあなたと共にいるという聖句が心に響いたんです。一瞬のうちに全ての不安な思いが取り去られたんです。まあ、体の癒しではないんですけれども、このように主に触れられて心が癒されるという経験もあると思いますね。今日は主に触れられた2人の女性の話を見ていきます。ではマルコによる福音書5章21節から、まずとりあえず34節まで読んでいきます。イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏して、こう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生けられるように、どうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。そこに12年の間長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろ もっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば、私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか？すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか？しかしイエスは周囲を見回して、誰が触ったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出て、イエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく、健やかでいなさい。街道司、あるいは街道管理者というのは、ユダヤ人の礼拝堂、シナゴーグといいますね、その礼拝堂の建物と礼拝の準備の責任を持っている平信徒のことで、一般に民の長老の中から選ばれていました。ですから社会的にも宗教的にも尊敬されていた人物でしたが、ヤイロは娘の病気を癒してもらいたい一心から地位も名誉もかなぐり捨てて、イエス様の足元にひれ伏し懇願しました。娘は12歳で、彼にとってはかけがえのない存在でした。その娘が危篤状態になり死にかけています。彼はすがるような思いでイエス様のところに駆けつけ、恥も外聞もなくひたすら主に助けを求めたのです。娘が救われて生きられるように、どうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。この言葉に父親である彼の必死の願いとイエス様に対する信頼がよく表れています。主はヤイロの願いを聞き入れ、彼の家に向かおうとしましたが、この緊急事態にもう一つの出来事が割って入りました。12年間長血という病で悩んでいた女性が登場するんですね。この長血というのは出血の続く婦人病と一般的に解釈されていますが、その病名は断定できません。ある人はこれは、メモ用紙がどっかに行ってしまいましたけども、何かの病名があるらしいですね。子宮内膜症っていうんですか、それだったんじゃないかっていうふうに言う人もいるんですけども、まあ確かなことは分かりません。まあさまざまな治療に財産を投入し、しかも病状は悪化の一途という、まあ、気の毒な女性でした。 26節を見ますと、彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが何の甲斐もなく、むしろ悪くなるな、もっと悪くなっていたというふうに書かれていますね。女性は12年もの間、何人ものやぶ医者にかかり、散々苦しい目に遭わされてしまいました。私の推測ですが、おそらく独身か、あるいは未亡人だったのではないかと思いますね。他に頼れる人がいないので、自称医者たちにとっては、いいかもだったかもしれません。彼らは女性の弱みにつけ込んで、甘い言葉で騙し、全財産を巻き上げたんです。私を信じなさい、この薬は少々高いけれども、これを飲めば必ず良くなります。副反応が出ても、あるいは一時的に症状が悪くなったように感じても気にしないでください。薬が効いている証拠です。まあ、このように巧みに説得して、情け容赦もなく彼女の全財産を奪ってしまったんです。おそらく12年の間に何度もやめたいと思ったことがあったと思いますね。しかしやめますというと、またやぶ医者から脅されます。何をおっしゃるんですか、今薬をやめてしまったら全ての苦労が無駄になりますよ、いやあなたは死んでしまうかもしれませんよ。このように脅していたと思いますね。まあ、なぜそこまで言えるかというと、まあ、私は長年カルト問題に取り組んでいるので、人を脅すことに関しては、まあそれなりに、なんて言ったらいいでしょうかね、長けている。カルトから学習している、ことなんですが、まあ、この女性は経済的に苦しくなり、肉体的にも苦しみ、経済的にも苦しい立場に追い込まれていきました。病が地に関するものなので、彼女は汚れているとみなされ、町に出入りすることを禁じられていました。あらゆる意味で実に哀れな人だったわけですが、絶望的な状況の中で女性は、人間というものは頼りにならないんだということを学びました。そしてついに本当の意味で頼れる方に出会ったんです。ですから彼女のすべての苦しみに意味があったと言えます。私たちは落ちるところまで落ちない限り、なかなか神様を見上げようとしない、愚かで頑固なものです。ダビデも、苦しみにあったたことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びましたと 詩編で言っていますが、ここに試練の究極的な意味があると言えます。試練は神様に出会い、神様を深く知るチャンスなんです。長血の女がどのようなきっかけでイエス様に関する情報を得たのか分かりませんが、あの方の衣にでも触れれば私は救われるという確信を持ちました。そしてその信仰の通りに行動しました。人混みに紛れて主に近づき、背後からイエス様の着物に触ったんです。ある意味命がけの行動だったと言えるかもしれません。満員電車に乗って1号車から5号車まで移動しなければならない状況を想像してみてください。健康な人でもなかなか大変な作業ですが、弱り果てた状態の人にとっては至難の業です。また彼女の場合、出血していることがバレてしまうとなお大変なことになります。おそらく殴る蹴るの暴力を受けるでしょう。しかしどんなにハードルが高くても女の決意は揺らぎません。ようやくイエス様の姿が見えてきました。彼女は最後の力を振り絞って手を伸ばし、イエス様の衣に触れました。途端に血の源が枯れて痛みが取り去られたんです。彼女の強い確信が神様の御手を動かしました。女性はそのまま何も言わずに静かにその場から去っていきたかったんでしょうが、ご自身から力が出ていったことを感じた主は、誰が私の着物に触ったのですかと見回されました。弟子たちはこんなに多くの人々が群がっているのだから誰が触ったのか分かるはずがないと、イエス様に対して無礼な態度で語っていますが、この女性の触り方は他の人の触り方と異なっていました。彼女はアイドルの追っかけをしているのではありません。イエス様を救い主として仰いで絶対的な確信を持って触ったんです。誰が私の衣に触ったのですか、この言葉はイエス様が顔を合わせた個人的な接触を望んでおられることを示しています。主に触れた者はただ恵みをもらってそのまま黙って去っていくのではなく、主との交わり、主と共に歩む人生がスタートするんです。これが主のご計画なんです。女は勇気を出して群衆から一歩出てイエス様を個人的に礼拝し、真実を告げました。この態度は今もイエス様との個人的人格的な交わりにおいて重要な意味を持っています。34節の御言葉をもう一度見てみたいんですが、イエスは彼女に言われた、娘よ あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。苦しむことなく健やかでいなさいというのは、完全に癒されたことの保証です。イエス様は彼女に将来に対する明確な約束を与えられました。この言葉の中には、真の医者としてのイエス様の姿が見られます。主は彼女の肉体的な病を癒しただけでなく、彼女の精神的不安をも取り去り、神様の平安、また祝福の約束を与えられました。イエス様は実に魂の医者でもあったんです。この女は肉体が病んでいただけではありません。心も相当傷ついていました。12年間も人に騙されて全財産を奪われていたので、人間不信に陥っていたのでしょう。私は汚れた女だという思いも強かったのでしょう。ですから、安心して生きなさいという主の言葉も大きな恵みだったはずです。では35節からまた話の続きを見ていきたいと思います。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。イエスはペトロとヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らは街道司の家に着いた。イエスは人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしているのを見て、中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません。眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父と母とご自分の友の者たちだけを連れて、その子のいるところに入って行かれた。そして子供の手を取って言われた。タリタクム、訳すと少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べ物を与えるように言われた。長血の女の癒しは素晴らしい奇跡でしたが、ヤイロにとっては必ずしも望ましいことだったとは言えません。相当イライラしていたのではないでしょうか。一刻を争う状況だったからです。案の定、時間を取られているうちにヤイロの家から秘宝が届きました。もはや癒しは必要ありません。娘は息を引き取り、わずかな希望も絶たれたんです。死は人間にとって絶望を意味します。死んでしまったのだから これ以上先生を煩わすことがあるでしょうかと人々の家の人々は言ってますが、これは全く人間的基盤の上に立った推論です。ここにはイエス様の人格と力に対する信頼は見られません。イエス様を信じない者にとっては死が全てのことの最後です。悲しい知らせを聞いてヤイロも一瞬深い絶望に襲われたことでしょう。しかしイエス様は言われました。恐れないで、ただ信じていなさい。恐れないで、ただ信じていなさい。主が共におられる限り希望が絶たれることはありません。恐れないでとは原文では現在命令法が使われているので、今恐れていることをやめてという意味があります。つまりヤイロは自分の娘が死んだと聞いてものすごい恐れを抱いていたんです。その恐れをやめなさいというのがイエス様のヤイロに対する命令です。さらに信じていなさい、これも現在命令法なので信じ続けなさいという意味があります。信仰というのはただ一時的にその時だけ信じるのではなく、ずっと継続的に信じ続けることが必要です。イエス様はヤイロに対してそのような信仰を要求されました。おそらくヤイロはイエス様を信じたからこそ主の身元に来たのでしょう。しかし状況は変わり、娘は死んでしまった。もはや希望も絶え果て、彼の心は恐れに満ちていました。しかしこのような時にもイエス様はただ信じていなさいと命じました。人間的には希望も絶望と見える時にも、ただひたすらに信じること、信頼し続けること、これが本物の信仰なんです。イエス様がヤイロと三人の弟子たちを連れてヤイロの家に着くと、人々は泣きわめいている最中でした。当時の習慣であった泣き女を雇って派手に騒いでいたのでしょう。しかし一同はイエス様がその子は死んだのではない、眠っているのだというのを聞くと、急に態度を変えて嘲笑いました。人間は自分の理解を超えた言葉を聞くと、それを理解しようとせず相手を嘲笑するんです。主は人々を外に出し、弟子3人と両親だけを伴って子供のいるところに入り、タリタクムと言われました。これはアラム語で、少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味ですが、少女はすぐに立ち上がって歩き出したんです。言うまでもなく死人が生き返ったことは大きな衝撃を呼びました。人々は口も聞けないほどに驚いたとありますが、この訳は少し弱いと思いますね。原文からの直訳は、彼らは大きな驚きを持って驚いたです。 人々が気が遠くなるほど驚いたと訳している、塚本訳という聖書もあります。この、43節をもう一度見ていきます。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べ物を与えるように言われた。この少女に食べ物を与えるようにというのは、イエス様の細かい点にまで気づく深い愛の配慮を示しています。少女は生き返れば食事することは当然必要となります。長血の女も死んだ少女も絶望的な状況の中でイエス様に触れることによって、あるいは触れられることによって奇跡を体験しました。私たちも長い人生の中で絶望的に思える問題に直面することがたびたびあります。難しい病気にかかったり、精神的な傷を受けたり、経済的に苦しんだりすることがあると思うんですが、私たちも主に触れることができます。その方法は祈りです。主の御名を読み求めれば問題を乗り越える力が与えられます。あの方の衣にでも触れれば私は救われる。長血の女と同じような信仰を持って祈っていきましょう。必ず主の御業が現れます。まあ言うまでもなく、私たちが期待するのは今すぐに奇跡的に癒されることですが、神様の御業のタイミング、あるいは方法について神様に要求してはなりません。主権者なる神様に委ねるべきです。しばらく後で意外な方法によって問題が解決されることもありますが、それも主の御業です。神様の御業が現れるまで神様を賛美する力が与えられる。これも素晴らしい奇跡なんです。ではご一緒にお祈りをしましょう。恵み深き天の父なる神様、私たちの祈りに耳を傾けてくださり、また答えてくださることを感謝いたします。主よ、今日私たちは信仰の手を伸ばして主の衣に触りたいと思います。どうぞ主よ、弱っている者に力を与えてください。病んでいる者に癒しを与えてください。道が分からなくなっている者に知恵を与えてください。落ち込んでいる人にどうか希望を与えてください。またもし自殺の願望を持っている方がおられるならば、どうかその方を励ましてください。生きる希望を与えてください。 お願いいたします。主よ、私たちに触れてくださることを感謝いたします。どのような方法によって、あるいはどのようなタイミングでその御業が現れるのか、私たちには分かりませんが、あなたを待ち望みます。あなたにすべてを委ねます。今日もあなたを賛美し、あなたを礼拝する力を与えてください。尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。